藤岡宮司の未来思考チャンネル。
はい、皆さんこんにちは。仙台の二足屋神社宮司の藤岡邦彦です。今回もよろしくお願いいたします。
インタビュアーの勝木陽子です。来年2026年に1000年を迎える歴史ある神社の宮司さんです。藤岡宮司、今回もよろしくお願いします。
いたします。
さあ、この収録はですね、まだ11月なんですけれども、配信日が、12月の半ばということでして、そろそろ宮司、1年間を振り返ってみましょうか。
はい
はい、今年もいろいろアクティブ宮司でございました。
そうです
ね、覚えていることとか、なんか印象に残っていること。
ちょっと1年ですか。まあ、結構大変だと感じる前に時が流れていったからっていう気はしてるんですけども、毎日がもうなんか慌ただしくこう過ごしてきたなっていう気もしますし、はい、まあ、特に今年の前半ですかね、この6月末まで、はい、所属しているロータリークラブというところに所属してるんですけど、そこの会長をやってたもんです。
会長さんだった。
なので、それでこう出歩くことも結構多くて、こんな方々と、まあ、出会うこともできて楽しい、世界だったんですけどね。まあ、そんな中で、まあ、自分自身も成長させていただいていけたかなというふうに思いますし、まあ、そういう方がね、やっぱり、まあ、留学生を扱ったりとか、
はい。
その、まあ、いろんなことで、苦労もありましたけど、終わってみれば楽しかったかなっていうのが、その前半だったかなというふうに思えるんですけどね。まあ、後半はもう自分のところに戻ってきて、まあ、それからですよね。それからまあ、いろんな、でも企画もの、イベントごとの、まあ、運営とかをやったりとかしてましたけれども、まあ、特に今年、観月祭とか、
はい。
そこで、まあ、デビューというか、まあ、まあ、したんですけど、初舞台を踏んだの巫女さんのダンスユニット、
はい、
まあ、チーム、僕も神社で、うん、まあ、神社がまあスポンサーではあるんですけど、
や
っぱり表に出ないスポンサーで、
ま
あ、逆に言うとフィクサー的なもんなんですけれども、
はい、
今活動してて、まあ、まあ自立していけるように今その、やらせてるっていう、ね、そういうスポンサーを求めたりしてますけれども、まあ、まあ、その人たちが、まあ、自分たちでね、こうできるようになっていくと、もっと良くなっていくかなっていう。で、まあ、まだまだ先まで、ね、見届けてあげなきゃいけないかなと。まあ、支援はいけないかなというふうには思うんですけど、まあ、ただ、まあ、スポーツチーム、まあ、仙台にも結構スポーツのチームあるんですけども、女子サッカー、女子サッカーチームのなんかこう、公式イベントでまた出てくるみたいで出演するとか、仙台のバスケット、プロバスケットの、まあ、ビジネスを、そこでもなんか出るとかしたので。
じゃあもうちょっと結構だんだん忙しくなってきてるという感じなんですが、宮司君
ね。そうですね。まあ、まだそんなんではないですけれども、徐々にこう、少しずつこう、広がっていってくれればいいかなと。一気にこう上がって、逆にすぐいなくなるんじゃ、もう一発で終わっちゃうので、はい、まあ、しっかりとこう練習も重ねながら、練習しても磨いて、自分自身たち、自分のね、技を磨いていってくれたらいいかな、というふうに。まあ、今教えてる舞の方も、いろんな舞も今度教えてあげよう、教えていって、それもできるし、ちゃんとしたい。そう、ちゃんとした前もできるし、踊りもちゃんとできるみたいな形にしてあげられたらいいかなとは思ってるんですけどね。
あ、まあ、そういうのは、すごいですね。
逆に、なんだろう、まあ、全部の神社に巫女さんたちがいるわけじゃないので、 そういう巫女さんたちのがいないところでもなお祭りの時とかそういうあの舞を、うんうん、舞いますよっていうことで、その販路を広げるっていうかね、うん、マネジメントの世界をもうちょっと広げられるんじゃないかなっていうことで、まあ、先生に来ていただいて教えてもらったりするっていうようなこともちょっと考えていきたいなとは思ってるんですけどね。まあ、そういったことで、まあ、その巫女さんの文化っていうか、それを広げることにもなりました。うんうん、神社の各巫女さんのいない神社のお祭りの時でもちょっと花を添えてあげてこう、
はい、
っていうふうに言ってもらえるような形になったらいいのかなというふうに思いますし、まあそういったことでですね、まあ、はい、いろいろとあの幅を広げていってくれたらいいのかなと思っているんですけども、うん、まあそれがまあまあちょっとね、観月祭自体はちょっと途中で雨が降っちゃったんで。
雨が降っちゃって。はい。
で、ちょっと、中途半端では全部はやったんですけども、やっぱりこの建物の中と外でやっぱり雰囲気が全然違うので、
うんうんうん、
でももうちょっと外だったらよかったなというふうに、そこ、外だったら大成功で終わったんだろうなと思いながら、まあ来年こそは晴れてほしいなと思って今考えてますけども、ね、まあそんなことで今やっていました。それからまあ11月は七五三が秋のお祭りの神輿しとめてもらいましたので、はい、まあそういうことをまあ夏過ぎからもうずっと頭の中で考えてこういうのをして運営するためにどうするかなっていうこともいろいろ考えてもらいた、うん、まあ結果はまあいいんですけれどもまあ良かったんですけれどもやはりこう、はい、さっきまあ、前回の時も話しましたけど、切羽詰まらってこないとやらないという、その、あれがね、もうちょっとこう段取りよくしたいのになと思いながら、切羽詰まってこうみんな、わちゃわちゃってやってしまうので、結果、ミスとかが連発されてしまったっていうのもやっぱありますし、うん、まあ、ちょっとやっぱりそれは段取りの組み方が悪いんだろうなというふうに思って、指示は出してても、動く人が動かないとやっぱりダメなんです。
そうですね。そこはなんかなかなかやっぱりその場に なってみないとイメージできないっていう部分も大きいんじゃないかなというふうに思います。
基本的に今年で見ればまあそういうようなことがまあ私自身では充実した一人年だったんですけれども、まあ仕事的にはどうなる、仕事的にはまあこのご時世もあるんですけども、ね、やっぱりだったなっていうのがやっぱありますよね。まあ、
ああ、それは
延命してる。
あ
物価高と、
うんうん、
いろんな意味でこのお家を建てる人が少ないとか、
はい、
そういった、そういう感じで、ありますし、まあ、東北地方で一番最たるものはもう倒産件数が一番多いのは建築関係なので
そうなんですか
それだけ仕事がないっていうか、
うん
まあ、結局若い方々が家を建てられるだけの余力がないというかね、
まあ、
結局土地の値段が高いですし家を建ててもやっぱり、うん、建てられるだけ この、ねうん、収入がないという一番の原因なのが商品なんでしょうけども、まあ、そういったところをなんとかね、まあ、解消できてくれたらなってやっぱ思いますけど、うんなぜ高いのかよくわからないという感じ。
そうですね。
なぜ世界の3バブルなのっていうのもよくわからないという感じです。
確かにそうですよね。土地の値段も、資材の値段もどんどん上がっていって、家を建てるっていうのがすごく大変になってしまってますからね。
の方々で家を建てようと思ったら、とんでもないこと。建てられるのは、もう本当に会社の社長さん、公務員さん。
はいはいはい、はい。
でしょうね。うん、いうような方々がほぼほぼですね、病院の先生とか弁護士先生とか、
はいはい、
そういった方々が立てられるかもしれないですけど、はい、一般の方々ってなかなか大変ですよね。
そうですね、
まあ、立てると立てるとしたら8000万くらいですよって言われてそれ聞いたらもう一生かかってそのローン払うのかみたいな形になっちゃうと、人生設計がもうできなくなっちゃうと思うん
ですよ。そうですよね。
ここに子供を子育てして、うんってなると、やっぱり辛い、
うん。ちょっと難しいという形になっちゃいますよね。
もう賃貸でいいや、みたいな形になると思うんですよね。まあ、賃貸の方が楽なんですけどね。
確かにそうですよね。そうするとこうちょっとね、未来に夢が持てなくなってしまいますけれども。
まあそうですよね、その分ちょっと夢が遠のいてしまうあると思います。そういった意味でやはり神社の 本来の、部分ではちょっと苦しかったなっていうのは、
ああそういうこと
は大変だったなっていうのは確かにありますね。
それと宮司あれですよね、それで言うと神社にこう人を呼び込むっていうようなことも宮司はたくさん今年されましたよね。歓月会ももちろんそうなんですけれども、
人は増えてるんですけれどもね、人は増えてはいるんですけれども、なかなか、安定させるまでにはいかなかったなっていうのは、まあ、安定しちゃいけないんですけどね。安定を求めてるわけじゃないんですけどね。
そうですよ、
安定しながら安定していかなきゃいけないとは思ってる。
例えばあれですよね、あの触れ合い市でしたっけ、そういった野菜をこう宮司、その神社の中で宮司も一緒にみんなで売るっていうようなこともされてましたよね。
そうですね、まあ、ぼちぼち、まあ、やっております。まあ、12月はちょっと、12月から冬季の間は、冬場は、寒いので、まあ、まあ、一旦、お休みしましょうか、みたいな形で、思ってまして、まあ、また春先、4月、3月、4月あたりから、11月の末ぐらいまでやれたらいいかな。まあ、物がもともと安いので。
はい。
まあ、だいたい100円とか150円がいいところなので。
そうなんですよね。皆さん、野菜をこう、野菜とか果物ですかね。そういったものを、神社の中で売るっていう、そういう、市というか、昔からこの市みたいなのが立ってたわけですよね。
まあ、そうですね。市が立ってて、そこに、まあ、一時期中断したのをまた復活させようかなと思ってやり始めたんですけれども、
こういう伝統を復活させながらも新しいという、これはなかなか面白いですね。
皆さんマルシェマルシェって言うんで、
はい、
まあ、マルシェはつまんないなと思って一にしたんですけど、ね、
素敵、いいですね、一っていうの方が、
まあ、アップジャクラもんですから。
はい、こちらも春先からまたされるということで、これも今年始まったものでしたよね、確かね。
そんなに儲かんない、赤字なんですけど、まあ、みんなの触れ合いの、触れ合える場所になればいいかなということで、儲けよりもそういった方を重視してるので、毎回赤字なんですけどね。
ああ、そうなんですね。
まあ、それでもう人件費払ったらもう終わりですから。人件費払わないんじゃないかって。
単価が安いから、まあ、しょうがないですね、本当に。
そうですね。
まあ、一言で言うと、充実した1年間だったということなんですが、何かこう、キーワードというか、こう、まあ、すぐに浮かばないと思いますが、今年の1文字みたいなキーワードにするとしたら、どんな一年だったんですかね。
でしょうね。変える。変化の変じゃないですか。
そうですか。
変化させるっていうことは特に考えましたね。
変化。
今の状況を、まあ、よく変化させるっていうか、まあ、要するに挑戦するみたいな形ですよね。挑戦して変化させるみたいな。
何かその今の状況を良い方向にまた変化させていく。じゃあ前と同じではなくて、良い方向に変化させていくっていうことですね。
そうですね。常にこう変化させていくことによって、まあその風景が変わっていけばいいかなっていうふうに思って、そういろんなことでこう変わっていくことによって、やっぱりもう、時代が変わるのも同じで、それに伴っていつまでも同じことをやっていてもしょうがないなというふうに思って、同じことだけやってればいいさっていうようなことには イコールでつながらないので、逆にそこに変化を求めて、うん、刺激をするっていうかね、まあ、普通の人たちを変化させるというか、刺激を与えてワクワクさせるとか、というふうには常に思ってるので。
そうだね、グージ、若い人たちが特にそうだと思うんですけれども、最近ほら、コスパがいいとかタイパがいいとかタイムパフォーマンスとかコストパフォーマンスってことを考えるけれども、はい、前と同じ風に自動的にやってた方がこう時間的にも効率がいいっていう風にやっぱ思っちゃう人って多いと思うんですよ。
はい。
それに関してはどう思いますか？
さあ、それはその効率がいいのは確かですけれども、効率がいいと思ってる思い込みだけじゃないのかなと思うんですよね。
というと、
あれがあるんで、そこに使い慣れてとかやり慣れてるっていう、その慣れです、うんうん、
はいはいはいはい、
それをちょっと変えられただけでこうなんかうわーこうイメージがもう全然狂ってしまうみたいな感じ、うんで、そこに変化できない人たちって結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけど、うん、
はい。
そこに対応しなきゃ生きていけないよっていうことだと思うんですけどね、私は。変化に対応できなければ、どうしても遅れていくだけですから。
でもその変化させていくっていうのはすごい大変じゃないですか。それにあえてや
る。反発もあるんですけどね。
うんうん。あえてやるっていうのはやっぱりそうでないと生きて、これからの時代生きていけないよっていうことですか？
そうですね。常にこう、もっといい方向、もっといい方向。だから去年やったようなことをまた同じやればいい、例年同じにやればいいというふうに思うのは、確かにそれは慣れてるから楽なんだろうなと思うんですけど、はいはい、もっと仕事効率を上げるとか、時間の使い方をもっと流行にするためにどうしたらできるのっていうことを考えないと、これから先もっと大変になるんじゃないのかなっていうふうには思うんですよね。でこう労働時間限られてきますし、もう、はい、働く人たちの権利が今重要視されてますから、
うん、
ま
あ、
でどうやって働かせるとかって働いてもらうっていうその環境を良くするために変化をもたらしてあげなければいけないしですし、そのための機械の導入であったりパソコンの導入であったり、
はいはいはいはい、
まあ、機材をこう駆使して、こう、楽に仕事をしてもらって、コストパフォーマンスを上げようみたいな形になるわけなんですけど、まあ、それで変化をさせようとすると、今までの方がいいっていうと、結局それは慣れでしかないんですよね。
そうですよね。まあ、前と同じようにやってるっていうのが一番楽ではあるけれども、それはただの慣れでしかなくて、良い方向に変化させていくっていう、そのエネルギーというか、
それが本当にお客さんのためになってるのっていうことで、
はい、
であって、自分たちはそれで慣れてるからいいけれども、
うんうんうんうん、
でも、その待ってる人たち、まあ、お客さん、参拝者の人たちは、それが本当にいいと思ってるのかいっていうことですよね、逆に。自分たちがいいから、相手もいいんだじゃなくて、相手はどう思ってるかを考えて自分たちが変化させなきゃいけないんだよっていう、もう考え方、僕は逆なんですよね。
これはいいお話を聞かせていただきました。確かにその通りです。皆さんどうですか？なんかね、やっぱり前と同じだから一回できちゃったらすごい楽、これをなんかただやっていけばいいんだっていう気持ちにすごくなりがちですけれども、そうではなく、その相手、まあ、簡単に言うと、まあ、ターゲットっていうんでしょうか。そういう人たちが本当に望んでることは何かっていうのを常に考えていくってことですよね。こっちのやりやすいようじゃなくて、ターゲット、相手の人がどう思ってるかってことを考えていくってことですね。
タイムロスをなくすっていうことですよね、その相手の方、はい、
そうですね。
なくしてあげて、いかにこう快適にこうお参りしてもらって帰っていただけるかっていうこと、はい、それを考えたときに、自分たちの、こう、慣れっていうの
が必要。やりやすい慣れとか。
やっぱり対相手のために、まあ、どうやって変化をもたらしたら、こう、できるのっていうことを考えていかないといけないと思いますし。まあ、道具が変わればね、使い方も変わってくるのも同じ。
確かに。
時代とともにそう、ものは全て変わっていきますし、自分たちの頭だけが変わらないんで、 結局そこについていけないっていうふうになって、うん、もう私も老害の方なんですけれども、お年寄り。
いやそんなこと。
変わろうとしても結局変わらない。でもそれを抵抗する人たちもいるからどうするの、うん、どうしようみたいな。
なるほど。皆さん、いかがでしょうか。年末ね、来年はこうしていこうっていうことをね、気持ちを新たにした人も多いんじゃないかなというふうに思います。宮司、1年を振り返りながら、とってもね、ラスト、来年のためにいいお話も聞かせていただきまして、ありがとうございました。
どうもでございます。
はい。藤岡宮司の未来思考チャンネル、次回もお楽しみに。
ありがとうございました。